Good evening, you are listening to WRFLP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to every Friday from 6pm to 7pm. Today the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. We speak in Japanese as we connect to US Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring you.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーブナシナルコミュニティラジオ WRFU からお届けしていますが、ただいま麦子は京都から、そして今日はリュウタさんは大阪から参加しています。日本時間では8月13日、午後1時半後です。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
この連休大変でしたね。
いや、そうですね、大阪はなんか降るようで降らなかったんですよね、あんまり。
あ、ずっと降ってるわけじゃないけれど、結構土日月と降ってたような気がするんですけど、でもその合間を縫って散歩したりとかスーパーに行ったりとかお盆の準備をしたりとかできそうな感じで出かけていって、でも考えてみたらお盆っていつなんですかね。なんか、いや、なんかお供え物とかお花とか買ったらこの暑さで持たないんじゃないかと思って、でやめたと思ってただ帰ってきたんですけども、いわゆるお盆というもの、今お盆休みに入ってますが、多くの方が今日ぐらいからですか。
そうですね、15日を中心に、もともとはその仏教の裏盆へっていうので、うん、旧暦でやるところもある。旧暦でやると7月になるのかな。で今が月遅れ盆ですが、大体の人がお盆休みになるのはこの時期なので。
この時期ですね。
そうですね。で、なのでお休みとしては13、14、15とかそれぐらいなのかもしれませんが、でも今年はあの山の日が、っていうか、まあ最近はっていうのかな、今年はっていうよりは、まあ山の日が結構もうお盆に近いところで11日だったので、もう9日の土曜日から、先週の土曜日から休みっていう人も結構いるんじゃないかなと。
そうそう、大連休ですね。
そうですね、9、10、11から、16、17までお休みになるのかな。
で大連休だよっしゃと思ったら雨でいろいろ交通機関が止まったりとか、特に九州の方がすごいなんか被害が出てましたね。
そうですね、
これからもね、急に降ったりとかはあると思うので、どうぞ気をつけてください。アーバナシャンペーンはどうなのかな。ちょっと気温が下がっているのかなっていう、感じですが、でもやっぱり暑い日がまだ続いているかと思うんですけれども、シャンペーンアーバナにいらっしゃった時、リュウタさん、8月だ、15日だとか、まあ記憶としては例えば私だって8月16日大文字の送り火だなとか思ったりはしますけど、なんかするとかあんまりないでしょうね。
まあお盆は特になんかそういうのがあるわけではなくて、仏壇とかがあったら仏壇を飾り立てたりとか、宗派とか地方によってするんだと思うんですけど、それはやっぱりまああれですよね大学院にアメリカに行ってると自分家にあるわけじゃないのでそれは実家でやるようなことではあるし、あとまあもう学期が始まる直前なので、そうですね、イリノイ大学はアメリカの大学、まあ9月から始まるところもありますけど、イリノイ大学はいつも8月の最後の週から始まるので、もう8月の真ん中には帰ってないといけないとかなので、まあほとんど日本にいたこともないし、イリノイにいたらイリノイで、
うん、
にいたで特別に何かすることではないっていうか、もうちょっと学期が始まる直前っていう感じですね。
そうですよね、もういないといけないし、新入生っていうか新しく来られる人も引っ越してそろそろ準備ですよね。
そうですね、
そういう時期ですね。
そうですね、ちょうど前の週ぐらいからアパート借りるにしても、寮に入るにしても前の週ぐらいから入れるようになりますし、オリエンテーションとかあるし、 TA やるなら TA の打ち合わせとか、この週に
研修とかあったりする、
いろいろ入るので、そうなりますね。
じゃあキャンパスはちょっと賑やかになり始まっているのかなと思いますが、それで先週はファーマーズマーケットの話をしていて、で最後に もうちょっと桃の話をしたいなというところで終わったんですけども、玉木さんからメールをいただいた時に、バージニア州の土曜日のファーマーズマーケットっていうことで、いろいろこうエアルームトマトとかの写真とか、その他、野菜写真とかいろいろありましたけれども、でアーバナシャンペンでのそこにもちょっと書いてあったけど、トラックでコーンを売りに来たりとか、スイカとか売りに来たら懐かしいって書いてあったから、あれどこでも見れる風景ではないんですね。
まあそうですかね。ファーマーズマーケットって近くで、比較的近くで取れるものを持ってきてるっていうのもあるし、まあ、ブースの大きさとかも会場とかの兼ね合いでいろいろあったりすると思うので、そうですよね、コーンがとかスイカがとかトラックで売ってるっ
ていうのは、取れたてのね、うん、ファームから取りたてのすぐのトラックドカーンっていって、ああいう風景、今年はいかがでしょうか。考えてみたら、アーバナのファーマーズマーケットだけではなく、今はもうちょっとシャンペーンの方もマーケットあるんですね。リュータさんがいらっしゃった時どうでした？
やってた、最後の方はやってたような気もしますが、
で いつもなんかアーバナの話してたなと思って、スマイルポライトリーとか見てて、あ、こんな写真があるとか、あ、やその中で、そうそう、ちゃんとエアルームトマトもおられてますよってかわざわざ書いてあったから、あ、こういう単語ちゃんと流通してるんだとか、テスティッペッパーとかジューシーピーチとか、フレッシュピックドカタロープスって何ですか、メロンですかね、
カンテロープ
かな、あ、カンテロープ、
カンテロープはメロンですね、メロン、果肉がオレンジ色のやつだと思います。だから
それを、メロンと言わず、メロン、日本だったらメロンって言ってしまうんですけど、
メロンの一種類ですね、日本でよくあるみたいな、皮がザラザラのじゃなくて皮がつるっとしてて、身がオレンジ色のやつだと思います。
食べやすいですね。でとかこういろいろ書いてあって、それで、シャンペーンの方の、ファーマーズマーケット、これは毎週火曜日の3時から6時に夕方やってるんですね。でアーバナの方は土曜日の、朝の7時から、ヌーンまで、ということで、こう考えてみたら、この火曜日の夕方やってるのは便利ですよね。ちょっと仕事の帰りとか、普段 の生活の中でふっとこう行くことができるのかなと思って、あ、便利だし、なんかブースも増えてるような、以前より増えてるような気がしたんですけども。で、ちょっと続きで、先週の玉木さんのメッセージの中で、白桃とトマトが特に季節で、一般的には黄桃が人気のようですが、日本人の間では白桃が好まれます。この一般的には黄桃が人気って、日本人の間の白桃、これ日本ではほぼ白桃しか売ってないし、超高価で、せめてお盆でちょっと桃ぐらいとか思ってみたけど、一番安くて一つ500円ぐらいとかで、なんか今年桃1個も食べてないんですけど、リュウタさん白桃食べました、日本で？
そうですね、シーズンになってから食べたことは食べましたが、
結構上等ですよね、今年特に何でも高いし、
日本の桃は結構かなり、ジューシーで甘いものが多いですけど、一玉も大きくて、でも一玉が大きい分結構一玉の値段もすることが多いですよね、種類によってで、玉の小さいやつとか、お値段の安いものもありますけど、
ね、メロンとかもね、スイカもメロンは特に高いですよね。スイカはいろいろだけど、やっぱ大きかったりするとお値段もそれなりに、あるいは小さくても小玉でも1000円以上したりしますけれども、で黄桃、アメリカの黄桃、白桃も最近増えてきて人気みたいなんですけど、白桃だとアメリカでは黄桃をどんな風にしていただくんでしょうか？
そうですね、多分白桃より黄桃の方が ていうのは、サイズによっては多分普通にリンゴとかみたいに持ち歩いてガブってかじって食べるっていう人もいるからっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、あとはベーキングに使うからだと思います。白桃は日本だと特に生で食べるとか、まあ、ちょっとなんか加工してあってても、うん、かき氷とかパフェとかそういう生に近い状態で食べると思うんですけど、で、そうですよね。で、白桃は多分水気が多いのでそれでいい、それがいいんだと思うんですけど、うん、ベーキングに使うとべしょべしょになっちゃうんじゃないかなってっていう気がして、
水分がビューって出て、
そうですね、うん、身があんま残んないんじゃないかなっていう気もしてて、そういう意味では白桃より黄桃が多分使いやすいですよね、うん、でよくあるのはピーチパイ、パイのフィリングにしたり、
うん、
あとはピーチコブラって言って、ちょっと南部風の料理なのかな、どうなんでしょう、うん、コブラってパイのフィリングみたいなのを作って、でもパイの生地で包むんじゃなくて、すごい簡単な、なんていうのかな、あれビスケットの生地とかクッキーの生地に近いやつを乗っけて焼く、
うん、
でアイスクリーム乗せて食べるっていう、お菓子があります。
あ、いろんな舌触りが合わさりますね。
そうですね、
ちょっと酸っぱくて、あとクッキーみたいな硬くて、でアイスクリームでとろんで詰めた。
そうですね、うん、なので、ピーチとかあとブルーベリーとかでよく作るのかな。だからそこの部分はちょっと酸っぱめのものを厚くしたもの、うん、熱したものをフィリングにして、うん、そうですね、上にちょっとカリッとした生地を乗せて、でまあ大体アイスクリーム乗せて食べるっていうものです。
おいしそう。
いや、おいしいですよね。
言っちゃなかったし、今顔が緩んでるんですけど、甘い顔になっておりますが、で割ともちろん歩いたままそのままガブッとガブったり、ちょっと酸味があって、硬さがあって食べた感みたいなのがすごく残るのと、そういうこう焼いたりして、それでもきっと家庭の味みたいなのがある、工夫みたいなのがあると思いますけども、そう、家でできるっていうことですよね。すごい専門の人がするっていう。
そうですね。コブラなんか特に生地の部分も簡単な、割と混ぜるだけ、この後ベーキングパウダーとあといくつかの材料混ぜるだけでパイほど難しくないので、うん、家庭料理系のお菓子かなとは思うんですけど、
うん、作ってました、リュウタさんも。
作ったことはありますね。
そうか、じゃあ割と皆さん、じゃあ どんなのか、なんかぜひ皆さん写真など送っていただけたら、なんか見てるだけでも心がなんか甘く酸っぱくなりそうかなと思います。ありがとうございます。玉木さんメッセージありがとうございます。また作り方などいろいろ、なんか他にもこんなあるよとかあったら教えていただければいいなと思います。で、その玉木さんのメールにもあったコーンなんですけど、もちろんコーン今でもなんか山ほど売られているはずですけれども、私がコロナ前に行ってた時は、夏といえばアーバナで、スイートコーンフェスがあって、その金曜日になんか遥かな話をして、スタジオでしてたからして、生放送して、でその後にちょっとコーンフェス寄ってみたいな感じだったり、その前にうろうろしてたりとかしてたんですけど、もうやってないですね、コロナ以後と、ね、全然。
そうですね、
うん、でシャンペンの方でそれが代わりになってるとかいうわけでもなく、でなんか、もう世の中でコーンフェスは流行らないのかなとかって思ってしまったんですけど、もう調べていたらイリノイではコーンフェスっていうのをやってることはやっていて、例えば今週というか、その放送の次の週の週末だと8月22日から24日デカルブコーンフェスっていうのがあったんですけども、これ聞かれたことあります？なんか遠いですよね、でも車で行ったら2時間半は、シカゴよりちょっと。
そうですね、デカルブはイリノイ州のうちではありますけど、結構シャンペンアワナからはそんなに近くはないですね。
ここも48回目かな、48年目って書いてあって、やってるとこは結構長く続けてやってるんだなって て、でなんか3日にわたって音楽フェスがあって、なんかな、茹でたてのトウモロコシが楽しめますとか、無料なのかなとか、屋台とかカーニムラとかあって、ああやってるとこやってるんだと思ったんですけど、ちょっと遠いですね。あで、じゃあもうちょっと近くでそういうフェスっぽいものが今週来週あるのかなと思って、いろいろ小さなライブはあるんですけど、で見つけたのがマホメットミュージックフェスティバルっていう、これはなんか何回目とかは書いてありませんですけど、あの8月22日金曜日から23日土曜日っていうことで、無料の音楽ライブが開催されますということですが、ルトさん、これマホメットは近いですよね、地図で見ても。
そうですね、マホメットはもう、隣、シャンペーンの隣町っていう感じかな、うん、シャンペーンからハイウェイインターステートに乗って隣の、もう隣の出口がマホメットっていう感じですね、うんうん、シャンペーンの方住んでたらもう15分、う
ん、
20分ぐらい、
あ、そんなもんなん
ですね、アバナの方から行っても30分ぐらいって感じかなとは思いますが、
うんうん、なんか無料で楽しめるみたいなんで、ちょっと寄ってみてもいいのかなと思ったんですけど、行かれたことあります？いつもやってるのかな、うん、
どうなんでしょうね。あのマホメット実はあの隣町なんで、ユカ湖の研究室の教授がマホメットに住んでて、なのでマホメット自体は何度も行ったことあるんですけど、あのダウンタウンは、ダウンタウンはすごいちっちゃいです。でその周りが本当にファームがいっぱいあってっていう感じですね。その先生もあのファームハウスに住んでて、うん、なんかバーベキューとかよく主催してくれました。なのでよく行ってたんですけど、
あ、じゃ あ, あの庭でバーベキューする感じですか。
そうですね、
はい、うん、おー、なんか、うん、イリノイっぽい話ですね、うん、でもそれも別に音楽フェスはっていう場合だと、なんかまたなんかもうちょっと近くいないかなと思って、もう見て近すぎるんですけど、 IMC にメーカースペース、あの、リペアカフェっていうなんか不思議な名前のがあって、メーカースペース、あのメーカースペースリペアカフェ、これが全然私気がついてなかったんですが、毎月の、来週だったら第3木曜日、第3木曜日の7時から9時に、あのリペアカフェっていうのがやってるみたいです。地下にあのそう、場所があつが部屋があって、でそこで何をするかというと、なんか壊れたものを、あの、うん、なんだろう、例えばどんなもんかな、時計とかでも、あのなんか壊れたものを持っていけば、一緒に直してくれるって、ね、なんかそのリサイクルに出したり、なんかあの、ほかしてしまうんじゃなくて、ちょっと直してみませんって、そう、一緒にあの教えて一緒にやるのでって、それによってこう仕組みを分かったり、つまり DIY な、あのそういうものを楽しんで、スキルを学び、かつ、あ、もう使えなくなって残念だなと思って捨てそうになってたものをまた使えるという、そういうなんかちょっとしたこうあのお部屋が空いててそこに入っていったら、まあ、あの楽しめるみたいなので、私これすごく、あのなんか今いろんなもの捨てないといけないなと思って、家にあってとあの壊れてるものをあのどうしようかなと思ったら、あれ開けてみると面白いですね。あのネジこう逆回しして開けて、中がどんな仕組みになってるんだろうとか見て、 でも直せないので、そのままプチッといろいろ切って、あの針金だけ取ってとか、リユースできるものなんかあるかなとか見たりするんですけど、中見てみるってものすごく面白いことだなと最近発見したけど、ルータさんそういう趣味はあります？
あ、まあなんか分解してみるのは、
うん、
うん、たまにやりますけど、ま
あ、そうですか、うん、
でもどういうものかとかにもよりますよね。最近のものとかだと結構もう基板がポロって入ってるだけだったりすることも多いですし、うん、まあ、基板はちゃんと専門知識持ってる人見れば、ま、分かるんだと思うんですけど、でもまあ、あの基板がポロって入ってるやつのものも修理しにくいとは言われますけど、でもあのハンダの線が切れてるだけとか、電気を通す線が1本切れてるだけとか、うん、でも動かなくなっちゃうことあるので、で多分メーカースペースとか行ったらそういうハンダ付けの道具とかあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからむしろそういう基板系のものも一緒に見てもらえば直せるかもしれないですね、
うん、こういうのがあったらそれをちゃんとあの理屈も分かって、あの再利用できるんだなと思って、ちょっとあのなんか 興味を持ってしまいました。これは、第3木曜日の夜7時から9時で、仕事終わってからとか子どもさんと一緒に行ってもいいんじゃないかなと思います。です。またはるかなショーのサイトにリンクを貼っておきます。じゃあちょっと曲を入れていきます。竹内まりえ、不思議なピーチカーです。どうぞ。